仕組み系ポッドキャスト。こんにちは、エグゼサポートの勝又です。日本アントレプレナー学会の清水さんとお送りします。本日のテーマはアップル社に天才デザイナーはいないについてお話をしていきます。清水さん、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、今日のテーマはね、アップル社に天才デザイナーはいないって、ちょっとね、僕にとっては非常にショッキングな、はい、
あ、そうですか、
タイトルなんですけど、
はい、
実はですね、僕も今から、30年近く前ですかね、
はい、
大学時代に研究室で使ったパソコンが、はい、アップルの、もう今はね、実はね、ないってことにちょっと気づいたんですけど、当時、
はい、
マッキントッシュっていう、パソコンがありまして、それを使ってたんですよね。で、それを使って論文とかを書いてたんですよ。
はいはいはい。
で、その後に個人的にも、マッキントッシュ買ったり、まあ、いろんなパフォーマーとかっていう機種があったんですけど、買ったり、MacBook とか、はい、まあ、今に至るまで、30年近くずっと実は僕、Apple ユーザーなんですね。
ああ、そうなんですね。
はい。Apple 信者っていうほどまですごい、めちゃくちゃ詳しくて、はい、何でもかんでも使ってるっていう状況ではなくて、まあ、ただね、本当に一般的なユーザーなんですけど、
うん
うん、で、ね、アップルのデザインというのはもう最初からね、その立ち上げ当初からジョブズの思想があって、はい、デザインにこだわるっていうものがあって、
はい、
そのジョブズの生い立ちからずっとこう遡って、なんていうんですか、アップルを立ち上げる時までを見ると、やっぱりそのデザインっていうところに、こだわる、携わるこう背景があったっていうぐらいなので、はい、うん、そのジョブズの中のデザインってすごい思いがあると。で、うん、マッキントッシュはね、そのいわゆるジョブズの思いがデザインになって、リリースされたと思うんですけど、
はい、
一旦ジョブズがアップル社を辞めて、で復活した後、その iMac とかね、うん、いろいろ出てきて、 iPod とか、まあ、iPhone とか今に至るまでのいろんなプロダクトがあるんですけど、
はい、
僕の中では、それらのデザインっていうのは、ジョナサン・アイブという方が、はい、まあ、アップルの中で天才デザイナーと言われている方がいるんですけど、
うん、
その方が、まあ、いろんなプロダクトのデザインを生み出して、
はい、
アップルのその売り上げとかにも貢献しているっていうふうに、まあ、僕は思ってたんですね。まあ、そういう記事も読んだりしてたんですけど、
はい、
ところがですね、一方で、はい、アップル社に天才デザイナーはいないっていう記事も読んだんですよ。
はい、はい、はい。
で、そうなのみたいな感じでちょっと読んだんですけど、はい、これですね、この間の清水さんにも言ったら、はい、確かにそういう考えもあるよねっていうことで、はい、お話を伺ったので、
はい、
このアップル社に天才デザイナーはいないというテーマで、その仕組み経営の観点から、
はい、
今日は解説をしていただきたいなと思いまして、このテーマにさせていただきました。
はい、ああ、そういうことですね。はい、
はい、お願いできますでしょうか。
はい、ジョナサン・アイブってあれですよね、最近本出した人、あ、本出た人ですかね。
あ、本もね、出してると思います。
はい、そうですね。はい、
うん、
だ一般的には、ああいう天才がいて、
はい、
成り立っているっていうふうに言われているので、まあ、日本人ってそういうの好きですよね。すごい職人技が、
そうですね、
冷えていて、その人が会社を動かしてみたいな。
は
い、
そうそうそうそう。
で、その一方で、今、ね、おっしゃった、アップル社には天才デザイナーはいないっていう記事、
はい、
これ僕も見て、
うん、
最初はね、単純に、これちょっとネタとして使えるかなと思って、その記事を。
あ、そうですか。
ブログとかに書けるかなと思って、ちょっと読み込んでたんですよね。
はい、
で、やっぱもう、なんていうか、そういう職人技と仕組みって、ちょっと、なんていうかな、相反するっていうか、
はい。
ちょっと矛盾するところがあるじゃないですか。
そうですよね。まあ、デザインに限らずに、その、頭の中でからね、生み出すようなものっていうのは、やっぱその人のスキル依存なので、はい、仕組み化がなかなか難しいとありますよね。
うん、うん、そうですね。
はい。はい、
ただそのカウンターパンチとして一般的な理論の、うん、面白いなと思ったんですけど、
はい、
ちょっと記事の内容、まず、簡単にちょっとご紹介した方がいいですかね。そうです。
はい、あ、お願いします、
はい。はい。で、ちょっと英語の記事なので、はい、大体の意訳をちょっと今ご紹介したいんですけど、
はい、
でこの記事書いた人は、その人も元アップルの社員なんですよ、デザイナーなんですよ、実は。
はい。
はい、でその人曰く、そのアップル社の神話、
うん、
まあ、神話というのは事実ではないこと。
お
アップル社の神話と言える一つのことは、 アップル社には最高のデザイナーがいて、製品は優れたデザイナーが設計しているということですと。
はい。
実はそれ事実じゃないって言ってるんですね。
そうなんですよね。
それ
がね、はい、すごいショッキングな。そうなのみたいな。はい。はい、
で、まあ、彼曰く、アップルのデザインが優れているのは、社内にエンジニアリングの文化があり、デザインを評価し、支える組織構造があるからですと。
うん。
アップル社では、
はい、
アップル社では、デザイナーだけではなく、全社員がユーザー体験や、デザインについて注意を払っていますと。
はい。
で、そのことが商品をより優れたものにするのですと。
うん。で、一人依存じゃなくて、その、はい、全社的にそういうふうになっているってことなんですよね。
そうですね。
うん。
で、その記事のさらに続きでこう書いてあって、
はい。
スティーブ・ジョブズがトップダウンで物事を決めているとも言われていますが、
うん。
それも異なり。
そうなんですね。
はい。全員がデザインに関心を持っているのですと。で、アップル社のデザイナーを自社に引き込む会社もあります。彼らはかっこいいインターフェースを作れるかもしれませんが、それは必ずしも彼らの商品やビジネスと改革することにはなりませんと。
うん、
で、なぜなら、これはスティーブ・ジョブズですね。スティーブ・ジョブズが全体思考というものですが、インターフェースだけの問題ではないのですと。正しいビジネスモデル、正しいマーケティング、コピー、流通方法、すべてが決定的に大切なのですと。
うん
っていうような記事なんですね。
うん。
まあ、詰まるところ、このアップのデザインっていうのは、まあ、もちろん、優れたデザイナーっていると思うんですけど、それだけではない。はい、
うん。
その、優れた職人技に依存してるわけではないっていうことだと思うんですよね。うん、
そこはでも勘違いしがちですよね。僕もね、はい、この記事をね、拝見して、
はい、
ショックを受けた一人なので、
はい、
え、そうなのみたいな。
はい、
うん、
で今仕組みの観点でと言うと、
はい、
やっぱりそのいいデザインっていうのがいいデザインを作った人がこう社内的に正しく評価される仕組みとか、
うん、
あこうデザインにそもそも興味を持ってる人、
うん、
そういう人を集める採用の仕組みとか、
はい、
でそのデザインっていうのを正しく世の中に伝えていくようなそのマーケティングとかあと流通の仕組みとかまあ、そういうのが全部仕組みとして整ってるから、アップのデザインはすごいっていうふうにみんなが思うっていう。
うん、
そういうことだと思うんですよね。
うん、
アップルって、あのアップルストアがあって直販してるじゃないですか、もともと。
はい。
あれがなんかもともとアップルストアじゃなくて、なんかこう、まあ、ちょっと言い方悪いですけど、汚い電気屋さんとかで売られてたら、いくらいいデザインだったも、なんかこうよく見えなかったりするじゃないですか、
ね。プロダクトのデザインだけが良くてもってことですよね。
そうですね。
うん、
その社内のやっぱブランドっていうのがちゃんと決まってて、それをちゃんと正しく届ける仕組みがあるから、あ、みんなこれはすごいと思う。
うん。
なるほど。いつも会社は全て仕組みっていうふうに言ってるんですけど、
ええ。
そういう今言った、ね、評価の仕組みとか、採用の仕組みとか、
うん、
マーケティングとか流通とか、そういうの全てがうまく噛み合ったときに初めてああいう、すごいと思われる会社ができるっていうことかなと。
うん、仕組みもね、はい、その単純な仕組みというよりは何に軸を置いた仕組みにするかって考えると、
はい、
まあアップルはデザインというものに軸を置いて、
うん、
その優れたデザインをこう流通させて届けるための全社的な仕組みが整っているっていうふうに、まあね、そういう単純にはまとめられないとは思うんですけど、
うん
うん、そんな視点で考えればよろしいですかね。
そうですね、はい、
うん、
確かにアップ、
ね、はい、
どうぞ。なんかアップのデザイナーが一人マイクロソフトに入ってきても、
うん、
なんかあんま活躍できない感じしますよね社内性
確かに土壌が違う。
そうだからそういう人を生かすっていうのはやっぱり会社の仕組みがないとダメじゃないですか。
なるほど、
ね、
うん、
それがもう、これもよくある話なんですけど、まあ一般の会社で言うと、なんか世間的に優秀な人、
はい、
例えばどっかの大企業で働いてた人とかを中小企業の社長を雇っても、うん、なかなかこう社内で活かせないみたいなパターンがあると思うんですね。
うんう
ん、それってやっぱりその人の才能をやっぱり活かす仕組みが社内にまだないっていう、
はい、
ことがあったりすると思うんですよね。
うん。うん、そうですね。
そういう この人がいれば大丈夫だみたいな感じで雇ってもうまくいかないっていうことかなと、
はい、うん、あ、そうですね。いやでも今日はすごくよくわかりました。確かに一人のね、そのデザイン力とかっていうのはすごい大事ですけれども、
はい、
確かにアップルのように一人の例えばジョナサン・アイブのデザイン力が飛び抜けて優れてるからといって、はい、あのような時価総額1位になるような会社が作れるわけじゃないですもんね。
うん、そうですね。
それは全てのその仕組みっていうんですかね、まあ、つながって整って、うん、でそういう強みがあるからこそそれが生きていって、まあ、こういう結果になって、つながっていくと。
うん
うん、これはあれですよね、大企業だけではなくて、まあ、我々、まあ、中小企業とかスモールビジネス、一人社長に至るまで、はいはい、これ基本は変わらないように思いますね。
うん、そうですね、
はい。
なんか小さい会社でもすごいなんか、そういうのが整ってる会社あるじゃないですか。
はい、
なんかウェブサイトからいろんな接客から、すごいこの会社いいなみたいな、うん、ブランドが尖ってる会社あるじゃないですか。
そうですね、どこの接点でね、切り取っても、はい、変わらないと、いつもなんか同じようなイメージで整ってると、
そうそうそう
そう、ありますよね。
そう、はい、似たような話ですよね、うん、これ僕金太郎アメリオンって呼んでるんですけど、
あ、名前があるんですね、
はい、はい、どこを切り取っても優れたブランドを感じることができる会社っていう、
ええ、ああ、わかりやすい、
はい、はい、そのために仕組みに一貫性が必要ですよねっていう、
はい、
話ですね。
そうですね。いやますますこの仕組み経営の大事さがちょっと今分かった感じがしますね。
はい、
はい、なるほど、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます、はい、
今日はあの僕のちょっとショックを受けた話から最後は非常に納得するところに、はい、落ちましたのでありがとうございます。
よかったです、
はい、それでは仕組み経営ポッドキャスト、アップル社に天才デザイナーはいないをお送りしました。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。